皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。ミンビーラジオです。この放送ではバールンゴン学習者の修練体験談を朗読でご紹介します。今日は2024年3月3日にミンフィネットで発表されたダーワーデ氏の禅が高知照テラスという内容です。それではお聞きください。ダーワーデ氏の禅が高知照テラス。文、黒竜江省のダーファーデ氏、キト。ワールンダーファーの修練を放棄することを拒否したため、2014年の春、私は地元の高知所に入れられました。それからの2年間、私は、真善忍という宇宙の法則を実践し、自らの言動をもって同胞者たちに、ワールンダーファーの素晴らしさを理解してもらい、絶望的な状況の中でも希望を抱いて過ごすことができました。1. 私の言動がワールンゴンを実証する。私が官房209号室に入った初日、ちょうど高知所は3人の受刑者を刑務所に送るところでした。出会いはすべて縁なので、今ここでこの3人に、ワールンゴンの素晴らしさを伝えなければ、もうチャンスはない、と思い、私は彼女たちに声をかけました。すると女性の一人が、大声で私を叱責し、これ以上話し続けたら、看守に訴えるよ、と叫びました。その声があまりにも大きかったため、20もある独房にいた全員が一斉に脅威の目で私を見ました。彼女たちは誰もファールンゴンのことを知らないのだ、と私は思いました。私がここに来る前、警官は私が誰とも話すことがないよう、看守に私の監視を命じました。話すことが許されないなら、どうやってファールンゴンのことを伝えるのか、と私は思いました。私はダーファーでした。私の振る舞いそのものがファールンゴンを実証する。ファールンゴンの教えに従って行えば、彼女たちは私を通してファールンダーファーの素晴らしさがわかり、迫害の実態を知ることになる、と私は考えました。高知所の生活環境は非常に悪く、食事は1日2食で、主食は飼料用のコーンミールの蒸しパンで、おかずがなく、スープには野菜の葉っぱか、千切りした人参が少し浮いている感じでした。毎食、みんなが鍋にあるわずかな野菜を狙っていました。私が一口多く食べれば、彼女たちの配分が減る。他人のために考えなければならない。と思った私は、いつも最後に食べ物を取りに行き、鍋に残っているものを盛るだけで取り合うことはありませんでした。20人ほどが使うトイレは、朝1回だけ掃除されます。午後から夜にかけてトイレがどんどん汚くなって行き、しかし誰も掃除をしませんでした。そこで、私は入るたびに掃除をしました。みんなは、ワールンゴンの学習者が入れば、トイレはすぐにきれいになる、と言いました。周りのすべての人に優しく接する私の行動を見て、みんなは心の中で覚えてくれていました。1ヶ月後、ある仏教信者が私にこう言いました。ここに来る人はみんな、最初の数日間は取り繕うことができます。短くて3日から5日。長い場合は1週間で素性がバレてしまいます。ファールンゴンの姉さんだけは見せかけだけではなく、そのままですね。と、徐々に、みんなは私を受け入れて、私が話す内容にも耳を傾けるようになりました。2. 麻薬常習者が中毒を断つ。 ある日、麻薬密売の容疑者である商法が官房に入ってきて、監視は彼女を私のそばに配置しました。麻薬を売る人はしばしば麻薬を吸うので、それを断つ過程も非常に苦しいものでした。商法は入ってくるや否や、麻薬を断ち始めて、しばしば辛さでイライラしていて、急に昏睡してしまうこともよくありました。ここの寝台といえば、コンクリートの床の上に木の板が敷かれただけのもので、とても冷たいものです。商法が眠りにつくたびに、私は自分の服を彼女にかけてあげました。麻薬をやめる間、商法は食欲が旺盛になり、常に何かを食べたがっていたので、私は自分のお菓子を分け与えました。商法もますます私と親しくなりました。私は、マールンダーファーにある禁煙と禁酒の法理を話して聞かせ、ジュアンファールンで、ファールン語の先生が説かれている。喫煙は人間の体に良いことは全くなく、それは一種の強い欲望でもあります。を伝えました。麻薬は、タバコや酒よりも人体へのダメージが大きく、家財を失わせ、命さえも失わせることがあります。私は商法に、アールンダーファーは素晴らしい、神前人は素晴らしい、という9文字を心から信じることができれば、麻薬をやめる過程の苦痛はかなり軽減されます、と教えました。商法は素直に私の助言を受け入れて、毎日心からの9文字を念じ、麻薬をやめることに成功し、苦痛から解放されました。その後、監視は心身ともに大きな変化を遂げた商法を、受刑者のリーダーに指定しました。商法は私に特別な敬意を持って接し、私のことをおばさんと呼び、同年代の人たちを姉さんと呼んでいました。他の人たちが心のバランスが取れなくなったのを見て、商法はこう言いました。このような困難な環境の中で、また母のような人が私の世話をしてくれて、寝るときに布団をかけてくれて、寒くないか、お腹が空いていないかと心配し、自分は食べなくても私に食べさせてくれました。さらに、忘れられないのは、私はファールンゴンのことを真に理解し、無事に麻薬をやめたことです。リーダーになった商法は、官房の全員に、ファールンダーファーは素晴らしい、真善人は素晴らしいを教えたことで、官房の環境が変わり、ファールンダーファーが彼女たちを変えました。3. 知的障害者が法の暗記で副法を得る。ある日、体重が154キロで、ボロボロの服を身にまとい、髪を振り乱していて、顔が赤まみれの少女、曹操が官房に入ってきました。当時の彼女は25歳で、知的障害者でした。田舎出身の彼女は、過失で夫を殺してしまいました。彼女が来てから、官房には平穏な日がなくなりました。彼女は体中に刺激的で不快な匂いがしていて、誰も彼女と一緒にいたがらず、監視は彼女を私の左側に配置し、彼女の反対側の人は入れ替わりが絶えませんでした。曹操は衛生面を気にしないだけでなく、主張も荒くて60代の女性も含め、ここにいるほとんどの人と喧嘩をしたことがあります。彼女のことをどうするか困り果てた監視はある日、私を事務室に呼びこう言いました。ここでは今、一人二人だけでなく、ほぼ全員があなたが良い人だと言っているので、それが本当だと思います。曹操の管理を手伝ってほしいのです。官房間ではしばしば受刑者の入れ替わりが行われますが、監視は決して私を入れ替えませんでした。 曹操は常に私の左側にいるので、私はよく彼女にバールン号について話して聞かせました。彼女の心のしこりに対して、私はダーファーの法理を用いて諭し、人の話や人に親切にする方法、人との付き合い方、および関心がまたくぐりで恥ずかしめられた話などをしてあげました。彼女は人を殺したため、死刑を宣告されることを恐れていました。私はこう言ってあげました。あなたが、アールン・ダーファーが素晴らしいと信じれば、神仏はあなたを守ります。もし一人の生命として、責任を負う勇気も持たなければならず、刑務所に行って、服役することを恐れないでください。人と人との間には因縁があり、決して偶然なことはありません。私が話している間、彼女はいつも静かに耳を傾けていました。私が毎日法を暗唱しているのを見て、彼女は、声を出して聞かせてほしい、と頼んできました。彼女が知的障害者で理解できないだろうと思って断ろうとしたところ、彼女は不機嫌になり、理解できます、と言いました。そこで、私は李先生が説かれた20年説法と光銀3を暗唱して聞かせました。聞いている間、彼女は周りで起きていることに全く興味を示さず、ただ静かに聞いていました。彼女が本当に耳を傾けているのを見て、説法を聞くとき、どんな感じですか?と私が尋ねると、彼女は、とても快適です。具合が悪いところがなくて、イライラする気持ちもなくなって、喧嘩する気もなくなりました。と答えました。彼女には、バールン号との縁があると思い、私は、これから法の暗唱を教えます。法を頭に入れておけば、刑務所に行ってもどこに行っても、自分で法を暗唱できます、と言いました。その後彼女は、光銀のその紳士を苦しめる、人をなす、惑者、および光銀さんの一部の詩を暗記しました。知的障害者がこれほど多くの説法を流暢に暗唱できることを目の当たりにして、私はファールンダーファーの不思議さと超常さに、深く感心させられました。その直後、官房では法を暗記するブームが起きて、多くの若者が光銀の人をなす、その紳士を苦しめる、および光銀さんの腸をうがつ、再度できず、などの詩を喜んで暗記していました。忘れてしまうのではと思った彼女たちは、仕事で使う板紙に、詩を書いておくように私に頼み、仕事をしながら暗記していました。その後、曹操の案件に転機が訪れ、彼女の義理の両親や村人たちが、彼女のために遊女文言を書いたため、裁判所は軽い処刑で済まし、彼女に15年の判決を下しました。曹操は夫の死を招いたことで、自責の念に駆られ、年老いた義理の両親や幼い子供には申し訳ないと言いました。曹操が小都の刑務所に服役に行く日、私はインスタントラーメンを一袋出して、お湯がなかったため、冷たい水で一杯のラーメンを作ってあげました。彼女は泣きながら、私に抱きついて、私の耳元で、ママ、叫びました。ではここでちょっと一息入れましょう。 それでは続きをどうぞ。4、爆竹で私の出生を祝う。ある夜、官房に小柄で痩せこけた中年女性、詐欺犯の玉鳳が入ってきました。彼女は仕事を紹介するという名目で、800万元ほどの金銭を受け取り、詐欺罪で起訴され、無期懲役の判決の言い渡しを待っていました。彼女はこの打撃に耐えられず、生きる勇気さえ失いました。みんなは冗談めかして、年金保険に加入しなくて済むので、残りの人生は刑務所で過ごしましょう、と言っていました。しばらくして玉鳳はうつ病になり、一晩中眠れず、食事も喉を通らず、誰とも口をきかず、他人からも無視されるようになりました。監視はまたも、彼女を私のそばに配置しました。私は心から彼女のことを心配し、パールンダーファーの法理をもって諭し導き、質と徳の関係や、嫉妬心が人に与える危害、および善悪には報いがあることを話し、自らの命を大切にして、強く生きてゆけば、きっと希望があると励ましました。パールンゴンの法理を理解した彼女は、私と一緒に法を暗唱し始めて、光銀三の詩を数編も暗唱できるようになりました。そのうち彼女は穏やかに眠れるようになり、体重も増えて周りの人と話すようになり、うつ状態から抜け出しました。私の不当な拘禁期間が残り少なくなったとき、私は209号官房から出て、玉鳳と離れ離れになりました。彼女はとても苦しかったのです。私と一緒にいたいので、彼女は看守に賄賂を渡して、私がいる官房への移動を頼み、願いが叶いました。最後の数ヶ月、彼女と私は一緒にいる時間をもっと大切にし、よく私が法を暗唱するのを聞いていました。私が少年を発していたとき、彼女は静かに座って私を見ていました。玉鳳はよく残念そうにこう言っていました。もし余生は刑務所ではなく、外で過ごすことができれば、絶対にあなたと一緒にパールンダーファーを修練し、あなたと一緒に同じ道を歩みます。玉鳳は弁護士を通じて息子に以下の手紙を出しました。お母さんはここであるおばさんと知り合い、彼女から恩を被りました。私が一番辛かった時、おばさんの助けで乗り越えることができました。おばさんには子供がいないので、これからはおばさんを母のようにして差し上げなさい。おばさんはもうすぐ解放されるので、必ず車で来て、門の前で出迎えてください。家に帰る日の朝、官房を出る前から爆竹の音が聞こえました。玉鳳は私に、私の息子があなたを迎えに来ました。この爆竹はあなたを出迎えるために放ったものです。と言いました。拘置所の門を出ると、ある少年が走ってきて、白い車で迎えに来てくれていました。5、エピソード。私は不当に2年の禁錮刑を言い渡されて、2審の判決が下りた直後、拘置所は私を刑務所に移送しようとしましたが、1回目は車の故障で遅れず、2回目は大雪で道路が閉鎖されたため、またもや移送できませんでした。数日後、看守たちは私たち2人のダーファー弟子に足かせをつけるように男性受刑者に指示し、準備が整ったところで3回目の出発を待っていました。その時、電話がかかってきて、電話口での会話内容はよくわかりませんでしたが、電話を切った直後、看守は受刑者に私たちの足かせを外すように命じました。私は再び、官房209号室に戻りました。 全員は興奮し、大声で、ワールンダーファーは素晴らしいと叫びました。みんなは私を取り囲み、ある仏教徒が私にこう言いました。私はここに長く滞在してきましたが、3回も移送できないのを見たのは初めてでした。あなたの師父はあなたを守りました。もう刑務所に行くことはないでしょう。午前8時半、出勤した看守が官房の循環点検に来て、私を見てこう言いました。仕方がないです。転移でしょうね。世の人はこのようなことをどのようにして理解できるでしょうか。結び、人々はよく軍隊のことを、兵舎は鉄で打たれたごとく動かず、兵士は水に流れるごとく消え去る、と表現しています。この言葉は、拘置所に当てはめてもぴったりだと思います。この2年間私がいる官房には、多くの人が出入りしていて、その 90% 以上がワールン言の素晴らしさを知り、中国共産党を退きました。入ってきて、中国共産党からの迫害の実態が分かってすぐに釈放された人もいれば、長く滞在するほど法をより深く理解できた人もいて、また環境の圧力ですぐには修練できず、解放されてから必ずワールン言を修練するという人もいました。ワールンダーファーはすでに彼女たちの心に根を下ろしました。この2年間、私は師父に守られ、家事されていました。5.13 世界ワールンダーバーデーという神聖な日に、私と救われた師匠は共に師父に深く頭を下げ、師父の慈悲なるサイドに感謝します。皆さん、いかがでしたか？他にも文章を読んでみたい方は、ミーボイネットのウェブサイト、jp.minghui.org jp.minhui.org まで。それでは今回のミーフィーラジオはここでお別れです。また次回の放送でお会いしましょう。